美乃子の丸〇設計図。はい、皆さんおはようございます。パーソナリティの北上ろ子です。さて、この丸〇設計図は仕事柄1000人以上の社長さんとか素敵な方々に出会ってきた私が、この人すごいとか、お知り合いの方からこの人もすごいのよってご紹介いただいた方々を出ていただきまして、お話を聞くという番組です。今日はですね、ナチュラリー代表南方和美さんに来ていただいております。南方さん、お願いいたします。
はい、ナチュラリー代表の南方和美です。よろしくお願いします。
お願いします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。おはようございます。今日はナチュラリー代表南方和美先生に来ていただいております。南方先生、よろしくお願いします。
こちらこそです。よろしくお願いします。
はい、今日ね、ワクワクしてるんです。本当に素敵なのでで、先生のお名刺とかをちょっといただいてて、どんな方かっていうと、筑波大学発研究成果活用企業の研究員でいらっしゃったり、日本体力医学会に所属される健康運動指導士、指導士っていうことはすごい資格ですね、はい、これね。それと健康運動実践指導者、
はい、
それと TACA 公認パーソナルトレーナー、ヨガインストラクターで、はい、なさったりとか、ヨガですとか健康について、はい、健康経営のコンサルティングされたりとか、すごい福利厚生施設の方で、なんか兵庫とか大阪の行政の方でも健康のなんか運動処方とかプログラミング開発とかなさってるんですよね。
はい、そうです。
すごいですね。
いえいえいえ、健康オタクですよね
いえいえ、オタクでなくてプロでいらっしゃるのですごいなと思って。で、そんな先生が、はい、南方先生は、で、ちっちゃい頃は、おばあちゃまとかとご一緒、ご家族、大家族で住んで、その時になんかおばあちゃまの介護が長くて、で、なんか自分の子供にはそういう介護とかなるだけさせたくないみたいな思いもお持ちだったっていうふうには、お聞きし、ホームページの方で見せていただいたんです。
はい、ありがとうございます。そうなんです。祖母の介護が10年ぐらいあったんですね。でも本当に昔でいう地方症みたいな、もう認知症のひどいやつなんですけれど、もうそれで家族で旅行に行ったりとか、食事をゆっくり食べたりとかする経験がもうほとんどなかったんですね。朝昼晩必ず決まった時間に祖父と祖母のご飯を母が作らなくちゃいけなかったので、もうちょっと買い物に行っても11時半になったら母が早く帰らないと、おじいちゃんおばあちゃんがご飯待ってるって、そんな生活がなので本当こう時間に制限された幼少時代、母を見てきたので私自身は自分の子供にはそんなことさせたくないなって思ったんですね。じゃあならばどうすればいいかって言ったら、最後まで自分のことは自分でできる生活っていうのを自分自身がやっていかないと、やっぱり迷惑をかけちゃうんじゃないかなっていうことは思って生きてきました。
なるほど。で、そういう思いを持っていらっしゃったけども、有名な某理工で秘書されてましたよね。
理工の時はね、営業事務だったんです。新卒で初めて入った、はい、会社で、その時の営業事務だったんですが、結婚して東京に行って富士ゼロックスの本社に行ったんですけど、はい、そこでは秘書をしてました。はい、ね、はい、
すごい、すごいところへ行ってすごいお仕事をなさってて、それから芦屋に戻られて、はい、子育てが一段落するとコピーライター。
そうですね、文章好きなんですよね。はい、芦屋の情報発信の芦屋丸っていうのがあったんですが、はい、そこのコピーライター、はい、和美という名前でしてました。
あ、なるほど。でなんかその頃に一世風靡したのが南の特化メイクっていう、はい、すごい聞かれる題名の
そうなんです。それがね、当時編集長が、トラバーユだとか、あとゼクシーの編集長をしていた方だったんですが、はい、非常にセンスのある編集長、今でも、時々ご連絡させてもらってるんですが、その方がね、中田さんはすごいこう感性が割と豊かな方だから、自分のことを発信してみたら、みたいな感じでブログの走りだったんですよ。まだブログっていうものがアメリカから来たばっかりの頃だったんですけど、自分のつらつらしたこう日々のことをね、発信していくってすごくいいんだよっていうことで、一緒に考えて名前何にするって言われた時に、私あんまりこうメイクとかをね、がっちりするタイプではないんですね。いつもか特感的なメイクなんですよ。 眉毛描いてなんか口紅もさって塗ってみたいな感じで、でなんかいつも私のメイクって特感だよねっていうことから、じゃあ私の特感メイクっていうか、特感でやってるんだけれど、いろんな方をインタビューしてる中で気持ちが上がってきた時はバッチリメイクしたような気分になる、でもなんか心が揺さぶられなかったらすっぴんに近いような、そんな気持ちだっていう、そのイメージをこうメイクの形にしてね、ブログで発信してきました。
うーん、面白いんですけど、それをしてて今のお仕事に次はどうつながっていったんですか？
そうなんです、このブログが、そう、このブログがね、すごい全国的、もう世界的にニュージーランドとかね、ラグビーつながりとか、息子がラグビーをしてたんですが、そういった形で、全国にこう発信されたんですね。でその時に、東京 の、 スポーツライターさんがその私のブログを読んでてくださって、でそこから、あなたは息子さんのことで一生懸命ラグビーのことも発信してるけれど、ぜひあるラガーマンの自助伝を書いてくださいって言われたんですね。はい、
ゴーストライター
です。はい、でワールドの、ワールドのね、めちゃくちゃかっこいいんですが、めっちゃワールドの方がいたんですね。名前言ってもいいと思います。これ聞いていただきますので、名前も言います、はい、金村さんっていう方の、自助伝を書かせていただいたんですね。でもその時にね、なかなかやっぱり初めての自助伝で、いろんな行動の規制があったんですよね。これは書かないでほしいとか、ちょっといろんなことがあって、なかなかこううまく表現できなかった。私の中では心残り、もう一度リベンジしたいなっていうような作品なんですが、その時にね、なんかこう使命感だとか責任感で、なんか私全然文章流れないし、もうどうしようどうしようって言ってた時に暗い顔してたんですよね、毎日毎日。でそこでうちの母が登場してきましてですね、あなたいつもなんかこう暗い顔してるけど、ヨガでもやってみたらって言ったんですね。
はい、
あれが12年前です。ヨガでもやってみて、なんかこうちょっと自分リフレッシュしたらっていう形で言ってもらったんですけれど、その時はそんな体も硬かったしね、体育会系で来たんですが、バスケットをやってて、いやもうそんなヨガなんていう世界無理だわとか言ってたんですけれど、ホットヨガがちょうど始まったばかりの頃で、で友達に誘ってもらって、で、ほぼ強引に連れて行かれたんですね。ダッチされたんですね、はい、行ってみたら、超気持ちよかったんですよ。そこからライターっていうことから、ヨガっていう形に入って、でもなんなら自分が習いながら自分も教える形にしようって言って、運動指導の世界に入ったのが12年前なんです。そこがギアチェンジしたところですね。
なるほど、はい、すごい、そういう流れだったんですね、はい、では、今ここまで来た現在に続く流れをお聞きして、ちょっとここでジングル挟みますね。はい、
FM レディオ夢の種。
はい、本日はナチュラリー代表南方和美先生に来ていただいております。先生、後半というか中盤よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、秘書もしたりコピーライターもしたりゴーストライターもしたりしながらそこからヨガにたどり着いて、でそっからなんですけども先生、まあ、ちょうどその昔あの健康でいなくちゃいけないなって思ってたのとちょうど一致した感じですね、ここで。
そうですね、あの、うん、母がその祖父母の介護でね、うん、肩を痛めたんですね、うんうん、で肩を痛めてずっとそれを我慢してやってきたのでもう古傷になってしまって腕が上がらなくなっちゃったんですよ。で知ってたんですけれど、うん、あの私ももう結婚をして、うん、あの東京の方にいましたのでね、なかなか母が今何をやってるかっていうこととかもわからない、あ東京から芦屋に戻ってきたあたりかな、あのそんな母の体調とかっていうのはあまりその気にかけることもなく自分も育児とかしてましたしね、
はい、
あのしてたんですけれど、うん、母がその肩が痛いのを私はヨガで治したって言い出したんですね。
お
上がるようになったっていうふうに言うので、うん、で私もへえすごいヨガってそんなすごいんやっていうことでヨガの世界から運動指導っていうことに入ったんですけれど、
はい、
あのヨガが、うん、すごい、うん、あのスタートも良かったんですね。いろいろなスポーツクラブのオーディションも、はい、あの合格させてもらって、もう本当1日、はい、ローラー作戦のようにもうどういうのかな、次のスタジオ、はい、スタジオっていう、なんかもう例えば新大阪からスタートして、はい、尼崎、芦屋、東灘みたいな感じでダーッとローラーのようにね、あのインストラクターでフリーでバーッと契約していって、はい、まあ、集客も困ったことなかったですし、あのすごくハッピーだったんですけど、うん、でもヨガをやってるうちにね、なんかヨガで習った世界っていうのに疑問っていうか、あのチャクラとか経絡とか気の流れとか言うけれど、うん、それって一体何なんとか思い始めたんですね。
はい、
なんかその目に見えないけれどそれ一体どう表現すればみんなに伝わるんだろうって思い始めて、でそこで、はい、もっと人体を知らなくちゃいけないと思ったんです。はい、
すごい。
それが、はい、あのパーソナルトレーニングっていうのに足を踏み込んだ、はい、あのきっかけになったんですね。機能解剖学だとか運動生理学を学ばなくちゃいけないと思ったんです。
先生、それって本当に医学の世界
ですね。でも本当にあの、はい、筋肉がどうなのかとかどこからどこからついてるっていうのをヨガではあんまり、うん、あの習わなくて、ただこうあの感性だとか気の流れだっていうふうにやってきたんですけど、
うん、
でもそれを知ることによって、はい、あの本当に人の体ってこんな風になってるんだって、こう動き一つでね、あ筋肉ってこっちからこっちについてるから、はい、だからあなたこっちの方向に足を持っていった方がもっと伸びるよとか、もっと筋肉収縮するよっていうことを的確に言えるようになってきたんですね。
それ分かります。私まだ1回しか先生のお声が聞いてないですけども、うん、あの階段を見つけたら歩いてくださいねって言われて、うん、普通それだけなんですよね、うん、階段歩いたらいいな、うん、でも階段を歩くと太ももの牛だけじゃなくてお尻の筋肉まで使うから、うん、だから階段がいいんですって言われて、うん、ほーって思いました。
そうなんです、
自分も言ってくれるので、
うん、いえいえ、うん、なので、うん、あのすごいねやっぱり学んでよかったなっていうことがね、うん、あの多くあったので、知識を、うん、入れないと自分の体もちゃんと動かないし、人の体も動かしてあげれないし、腑に落ちてもらわないといけないっていうことがそこで分かったんですね、
うんうん、やっぱり借り物じゃなくって、うん、自分の体を通った知識ってお強いですよね、うん、すっごい勉強ですよね。でもこれ本当その解剖、うん、運動生理学、
そうなん
です。 とお勉強ですよね。
そこからピラティスだとか、あとベビーマッサージ、はい、ノルディックウォーキングとかさまざまな資格を取ってきたんですけどね、はい、健康運動指導士といって、はい、今私が一番、はい、まあ、強みというかこの資格を持って仕事ができてるっていうその資格になるんですけど、これが、はい、もうえげつなくしんどかったです。
そうでしょうね。
もう本当に二度とやりたくないっていうぐらいの、勉強量だったので、ほぼもうノイローゼのような寝てもう目が覚めたら勉強しなくちゃって毎日思って勉強しました。
だって学生の頃受けるんじゃなくて、もう一回お仕事されて家庭の子育てもしてその後で学ぼうっていう熱意がすごいですよね。
いやもう脳みそが若い時みたいにピリピリと働けばいいんですけど、もうほぼシワもなくなってきたようなツルツルの脳みそじゃないかなっていうような、もうなんかそんな状態からもう一度シワをこさえていくっていうこの作業はね、もうきつかった。ジンマシン出ました。
いやすごいです。そういうことをなさってきたから一番響いた言葉がね、うん、天国に行く直前まで元気で可愛い人でいたいって、もうすんごい共感しました。
そうなんです。やっぱりね、私のもう一人の祖母がね、介護を受けたのは父方の、はい、祖母なんですけれど、母方の祖母は94歳で、うん、本当に亡くなる直前までみんなに愛されて、最後まで自分のことしてたおばあちゃんだったんですね。はい、私はおばあちゃんになりたいと思ってます。
なるほど。それをするには実践するしようとする行動力というふうにも書かれてますよね。健康というのは、
はい、
健康でいるっていうことは行動力なんだっていうことを書かれてて、あ、そうか、そう、学んでいって動かさないといけないんだ。
そうですね。
当たり前なんですけど、
運動ばっかりがね、全てじゃないと思うんですね。ただ、生きがいを見つけていくと、目標だとか夢だとかね、生きがいを見つけていくと、おのずと体は動いてくるんですよ。そうしたいから、あそこに行って学ぼうだとか、例えば会うだけでも私は健康、誰かに会うだけでも健康になるって思ってるんですけど、あの人に会いたいから私頑張っていくんだって、これも運動の一つだから、どんなかな、幸せとか幸せな人生っていうのは生きがいを持ってるか持ってないかじゃないかなっていつも思いながらね、仕事させてもらって、たくさんの、パーソナルトレーニングでたくさんの方をマンツーマンで見せてもらって人生観に触れて、ね、さらに思ったことです。生きがいがあるその体ってこんなに見事に動くんだって思って、はい、
予防なんですよね。先生の病院は悪いとこ行って、じゃあ悪いからこれを治しましょうっていう感じですけど、
ええ、
先生が今やられてるのは予防ですね。
そうですね。予防とか未病とかいうこの状態を、うん、なんとか気づいてもらって、うん、で自分に合った健康法っていうものを自分らしく使っていただけるとね、うん、最後まで可愛くできるだけ直前までね、自分の足で歩いてトイレに行って美味しくものを食べれてやるんじゃないかなっていう、そういった私の夢だとか希望も込めて今の活動をさせていただいてます。
すごいですね。その活動の中で筑波大学っていうのもすごいですね。
大学でしたも、2回ほど教授に会いに、ね、行ったんですけれど、あと学会の方も筑波で今回あって、実は、はい、日本体力医学会っていうその大きな学会があるんですけれど、はい、そこで、はい、筑波でこの去年の10月かな、はい、発表させていただいたんですけれど、その時も筑波市に行きまして、はい、本当にいい町、健康づくりのための広々とした田舎なんですけど、いい町だったんですが、はい、ご縁があって行かせていただいてます。
すごいな。まだまだ聞きたいんですけど、ちょっとここでもう一回曲を挟みますね。
はい、
夢の種。
中田先生、本当に魅力的な方なんですけども、でもうなんかスイスイトントン拍子のように、もう努力はあるんですけども、今もう成功されてるなっていう感じがあるんですが、ご本人曰く、
うん、どうでしょうあのまだ成功だとは思ってないんですね。周りの方はあのご活躍してっていう風なあの表現をねくださるんですけれど、私はまだたくさんやらなくちゃいけないこと、まだ学ばなくちゃいけないことがあると思って、あの何かこう、うん、満たしてない何かがあるんですね。何でしょうかね。
目指してらっしゃるのが、こうそこまでいったら次の目標、次の目標、さらに上があるんでしょうね、きっとね。
何でしょうね。
で、先生は次の目標みたいなのは何かお考えなんですか。はい、
まあこれを聞くと皆さん、話してる方はごくごくわずかな方なんですけれど、このラジオを初めて聞いてくださってる方は、とか言って本当びっくりされると思うんですけれど、この仕事を突っ走って、はい、とにかく納得いく形で、はい、そしてはい、お世話になった筑波の教授はじめ、周りのたくさんの方に何かね、私自身が社会貢献できたと、うん、自分の中で納得ができたら、次に目指しているものは、はい、私は、はい、カモメ食堂という食堂のおかみになりたいんです。
食堂のおかみですか。
はい、お料理が好きなんですよ。お料理が好きで特に和食が好きなのでね、どこに建てるかも分かんない、まだ神戸なのか、今住んでる芦屋なのか、はたまた田舎なのかも分からないんですけれど、とにかく気に入った土地で、はい、一つね、一軒家みたいな平屋みたいなものを借りて、でそこで昼間はね健康教室をします、はい、ヨガだとか気功だとか、はい、周りの方集めて、はい、体動かそうよ言って、で健康食、の教室をするんですけれど、夕方になったらね、はい、全部片付けます、はい、そして机を並べて、はい、で近所から買ってきた野菜を中心にね、おばんざいを3つほど、はい、大きなお鍋に、ほら京都であるようなお野菜中心のものをボンボンボンと並べてで5時ぐらいからね開店するんですね、はい、おいでよって、ご飯食べにおいでよって言って呼んで、はい、お酒ももちろんあります、はい、私お酒好きなのでお酒ももちろん置きます。ただそんな種類は置けない、めんどくさいからそれでね、8時までかな、その時に私もいい年になってるので8時ぐらいにはもうみんな終わり、帰ってくんないとか言って、超わがままなおかみなんですよ。帰ってくんないとか言って、で飲み足りない人はその辺にやもめさんたちはどっかまた飲み屋さんあると思うからそっち行ってねとか言いながら促して、そして私は早寝します。もう10時には寝るような生活をして、翌日は早く起きて朝日を浴びて健康体操をしてみたいな、はい、そういうサイクルで行きたいのでね、はい、先生のところにご飯食べたいって来てくれる人たちといつも毎晩楽しく笑ってほろ酔いで、はい、はい、生活がしたいなと思って、カモメ食堂っていう名前、多分これは
名前は
南南食堂とかそんな食堂でもなくて、カモメ食堂を経営したいなっていうのが私の最終的な夢です。
なんか今壮大なところにいらっしゃって、でも、うん、結局は皆様の健康のリズムを整えるトータルなシステムを作るってことですよね。そのカモメ食堂で。
それがしたいなってずっと思ってます。
なんか本当に可愛い人です。
で可愛いおばあちゃんになって、もう最後までみんなから愛されたいなって思ってるのでね。
すごい。なんかその最後の着地点の夢も可愛い、本当に。でなんか睡眠負債とかもなんかいろいろこの間もお勉強させていただいたんですけども、そういうのも改善するみたいな感じですかね、カモメ食堂で。
そうですね、だからみんなのサイクルを作ればおのずと睡眠負債はなくなってくると思いますし、おいしく召し上がって、そしてどうなのかな、リラックスしてるした状態で寝ていただくっていうことがやっぱ一番いいのかなと思うのでね、みんなで話してでわーっと笑って、そして心地よくお布団に入る、そうすると私のカモメ食堂に来てくださってる方はみんなよう寝れて、もう毎日生き生きと自分の足で歩いてるっていう方がたくさん集まるんじゃないかなみたいな、そんな大きな夢ですね、描いてます。
すごい、もういろんなお話を、パーソナルトレーニングも含めて今やられてるんですよね。その健康組合のアドバイザーもされてるし、はいはい、でパーソナルトレーニングもされて、ヨガもされて、骨盤底筋とかの体操したりとか、はい、今すごいお忙しいんですけども、はい、じゃあトータルでみんなを健康に、その多分ちっちゃい頃からお母様おばあ様を見てて、今そういう生き方になったんですかね。
そうですね、正しいことをねお伝えしたいなっていうのが、まあ、この仕事を始めてきた中で一番こう感じていって、今一番そこを重きを置いてやってるところなんですね。どうのかな、情報がもう溢れすぎてるんですよ、この今の世の中
で ね、
はい、
でね、
じゃあ何を
間違ったこともね、
何を信頼していくかみんな分かんなくなってるんですね。例えば、はい、私女性のクライアントさんもすごく多いんですけれど、例えば、うん、まあ、コラーゲン、お肌ピチピチになりたいからコラーゲンいっぱい飲んでるんだって、はい、めっちゃ高いお金出してコラーゲン買ってとかってやってるんですよ。でもそれはそれで私は取っかかりとしていいと思うんですね。だけど、はい、じゃあコラーゲンって何やと思うって聞くと、みんなコラーゲンわかんない、はい、肌のコラーゲン、コラーゲンを入れれば綺麗になれるって思ってすごい 高いお金払ってすごい量を飲んでるんですけど、でもコラーゲン自体は何かわかんない、はい、でもちゃんとコラーゲンというのはタンパク質なんだよっていうことをお伝えしていかないといけないんですね。タンパク質の一種 で体の中のタンパク質の約 30% はコラーゲン占めてるんですね。だからコラーゲンはタンパク質、はい、ということは良いタンパク質を取って、卵だとか、いろんなね、はい、まあ、動物性も植物性も含めて良いタンパク質を取って、はい、そしてそれに手助けをするビタミン C を取るとコラーゲンになるんですよ、うん、だから食生活の見直しで、うんうん、コラーゲンっていうものたった一つに惑わされないでも、はい、しっかりとね、ちゃんとしたメカニズムをしてると、あ、じゃあこれとこれを取ればお肌プルプルになるんだっていうことで、そんなお金もかかんないと思ってくるんですね、
うん、そうなんですね。本当なんかそんな知らないこといっぱいですよね。じゃあ南方先生のお話を聞きたいときは、はい、ナチュラリーのホームページだったり、はい、あとフェイスブックで南方和美さんで見たらいいですかね、
は
い、
そうですね、ご連絡いただければ、そういったこうちょっとしたアドバイスできるかなと思います、
うん、はい、じゃあお話聞きたかったら、その的確なところでいつもきっちりその指導士されてたりして、理論に基づいているということでやっぱり安心できると思うんですよね。またよろしくお願いします、
ね、こちらこそです、
うん、はい、じゃあそうですね、であと、睡眠負債の話とか本当幅広くいろいろなさってるので、
はい、
その辺もまたお勉強できるといいな、はい、もしかしたらまたズームとかでもやられたりしてるんですかね。
そうですね、今オンラインセミナーという形で、講義とそしてエクササイズっていう形でパッケージでやらせてもらってますので、そういったご連絡もいただければ、はい、ご提案できるかなっていうふうに思います。
はい、じゃあ先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。バイバイ。
はい、さよなら。